行っているというように考えてしまいがちですけども、まあ、ここは奉仕とも訳すことができると思うんですね。クリスチャンが日々生きているのが主に仕える生活でありますけども、それはどのようになっていくべきなのかということについて書いてあります。2節ですけれども、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝ですとあります。生きた供え物として、で供え物として捧げる生活が、私たちに勧められているわけなんです。お願いされているわけですね。これが私たちのクリスチャン生活だと言っています。でこの捧げる生活、また献身という言葉はですね、よく献身者という言葉によって教会の活動に奉仕している人たちだというふうによく言われますけれども、聖書が定義している献身というのはそういうものではないんですね。教会の活動で、まあ、もちろんその教会の活動で何かするということは、その神様に捧げていることに他ならないんですけれども、そういうことがですね、イコール、クリスチャン生活ということではないです。もっと大事なことがあります。それは自分の意思と感情、またですね、思いをですね、全部神様に委ねてしまう、自分の中心となるものを、自分の人格のですね、この中心となるものを神のものとしていただく、神に捧げてしまうということになります。でこれが、人間としての生活なんですね。人間が生きている生活は神に捧げる生活です。でなんでこういうことを言えるかと言いますとですね、創世記を読むと分かるんですね。アダムとエバが罪を犯してからエデンの園を出ていきましたけれども、その後にですね、神様に受け入れられた捧げ物っていうのがあったわけですね。捧げていたんです。アベルが、この、羊のウイゴを捧げたわけですね。そして洪水が起こってからノアがですね、箱舟から出てきました。でその時は全焼の生贄だったんですね。全てが焼かれる生贄です。でこれも捧げる、全てを神様に捧げますよっていう生贄であります。でこれが、もちろんアブラハム、イサク、ヤコブも続けて捧げてですね、そしてモーセの時代になって、あのモーセが神様から生贄の捧げ方の、こう細かいですね、規定を与えられた時に、一番最初に与えられた規定というのが全焼の生贄です。これも私たちが捧げるというところから来ています。ですからここで神に受け入れられる清い生きた供え物というのは、まさにこの創世記から始まっていた全焼の生贄であり、私たちが神様に捧げるというですね、生活が本当の生き方なんだよということを表しているわけです。で黙示録にこう書いてあるんですね。あなたの喜びのゆえに万物は存在しているんです。神様の喜びのために私たちが存在している、私たちが作られているわけなんですね。ですから私たちが自分の喜びのために、自分が何か満足するために、自分がっていうものではなくてですね、神様の満足のために、神様の充足のためにですね、私たちが作られている、神のために作られているんですね。でこの献身をするのが私たちのクリスチャン生活のもう全ての元になっているわけです。けれどもですね、これはですね、神の憐れみ抜きにして決してすることはできません。ここ見てください。パウロは神の憐れみのゆえにあなた方にお願いしますと言っています。大事なんですね。こうお願いしますという言葉、パウロはよく使っています。使徒であるパウロですから、権威を持ってですね、こうしなさいとはっきりと言うこともできたかもしれません。しかし献身はですね、こうしなさいという強制によっては決してできるものではありません。そして憐れみなんだって言ってるんです。この神様の憐れみがなかったら何もすることができない。どうしてかというとですね、私たちが全ての自分の核になるものをですね、自分以外のものに委ねてしまうということはですね、人間の世界ではできません。それに近いものが恋人の関係であったり、また夫婦の関係であったりするわけですね。親子の関係というのは、生まれてからそれがもう最初からあるわけですからあれなんですけれども、まあでも親子の関係であってもですね、この人格をですね、本当にその相手に差し渡しているわけですよね。 で信頼関係があるわけです。相手が本当にそういうことを受け止めてくれる存在であるから、そうやって明け渡すことができるわけですね。ですから私たちも全てのものを明け渡すときに、その相手がですね、本当に自分に良くしてくださる方、また信頼に値する方でなければわからないわけなんです。ですからこの憐れみが必要なんですけども、この憐れみというのはこの11章に書かれていました、30節からですけれども、11章の30節から32節ちょっと読んでみますね。ちょうどあなた方がかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けているのと同様に、彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受けた憐れみによって、今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです。なぜなら神は全ての人を憐れもうとして、全ての人を不従順のうちに閉じ込められたからですとあります。この11章においては、なぜイスラエルが選ばれたのかということについて書かれていて、イスラエルが終わりの日には全てが救われるんだよと、イエス様を信じるんだよという予言にが書いてありました。なぜイスラエルが選ばれたのか、でその理由がですね、パウロがここで話していたんですね。それは何かというとですね、神様はですね、アダムが罪を犯したことによって全人類が罪のもとにいて、で死の恐怖にさらされているという事実を神様は持っていました。で救いたいと思われたんです。でその救いたいと思われるときにですね、神様はご自分で呼び寄せて、してご自分で栽培する、ご自分で育て上げるですね、この神様の契約の中で育てていく民族を作り上げたんです。そうするとですね、他の民というのは不従順になります。なぜなら偶像を拝んでいるからです。ですね。けれどもですね、異邦人が憐れみを受けました。それはイエス様が来られた時につまずきの石となってしまったんですね。イエス様がユダヤ人にとって、それで彼らが不従順になったためにですね、本当は彼らに用意してされていた福音が、神様は本当に、この本当にこの余っている福音というのは祝福があるわけですよね。それをですね、そのユダヤ人が来ないから、だから異邦人にですね、手を伸ばしたわけですね。で異邦人が憐れみを受けたんです。で今度またですね、ユダヤ人が異邦人の伝道によって、さらに終わりの時に神様、イエス様ご自身が再び戻ってこられることによって、この救いに預かるですね、全ての人が罪人なんですけれども、神様がこのように深いご計画を何千年も前から、あのアブラハム、紀元前2000年の時からですね、行ってくださって、今でも続いていて、これから完成していくわけなんです。このようなものすごい神様の深い憐れみがあるんですね。これを私たちが簡単にですね、こうだこうだというふうに判断することができない。だからパウロは最後に、神の知恵と知識の富はなんと底知れず深いことでしょうとこう言ったんです。神様の憐れみがものすごく深い、こんなになんで深いんだ、私たちが想像できないほど神様の憐れみは深いんです。この神様の憐れみをですね、私たちが知ってこそ、神様のために神に受け入れられる清い生きた供え物として、神様に私たちを捧げることができるわけなんですね。これがとても大切です。ですから1章から11章までというのはとても大切で、私たちはですね、目に見えるものによって動いてしまうから、12章からの生活が中心になってしまいますけれども、この1章から11章までのちょうどですね、北極とか南極にあるですね、この氷山の一角と言われているようにですね、この、少しのですね、出てくるこの海面から出てくるものがですね、あるためには、この下のですね、ものすごいこの大きなこの氷の塊がなければいけないのと同じようにですね、この神様の憐れみっていうのをしっかりと、この土台に据えてですね、やっていかなければいけないわけなんです。そしてどのようにですね、具体的に捧げていくのかということについてですね、パウロが2節から書いています。読んでみますね。これとても大切ですね。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいと言っています。2つのこと書かれていました。調子を合わせてはいけません、これが一つですね。でもう一つは自分を変えなさい。でこれは別々のものではなくて同時に行っていくものなんですね。調子を合わせないというのは消極的な面ですけれども、そして自分を変えるというのは積極的な面です。これを二つ行っていくわけです。でこの二つの動詞に注目しなければいけないんですね。調子を合わせるというのはですね、 英語ですと conform っていうんですけれども、ギリシャ語ですとスズケマティゾっていうんですね。なんでこういうことを話すかというとですね、これ元々の意味がですね、こう外側の形に自分を合わせていくっていう意味になるんです。だから簡単に言うと、巷で流行っている服があります。あれはいいなって言ってですね、その外側に合わせて自分に身につけるわけですよね。ファッションです、ファッションです。これがここで言っている言葉なんですね。調子を合わせるという言葉です。外側のものを自分のものにするということですね。そして自分を変えなさいという方は、英語ですと transform なんですけども、ギリシャ語ですとメタノエゾ、メタノエオというんですね。でこれは内側から変化します。内側から変化します。さなぎが蝶になるときにこの言葉が使われるわけですね。さなぎが蝶ですね。内側から外側に向かって内側の変化が外側に現れるわけです。で私たちはどのようになるかというと、外側にあるものに調子を合わせない、その外側にあるものにもう調子を合わせないで、実質はですね、御霊によって新たに生まれていて新しくされていて、その内側のものを外側に表していかなければいけないということなんです。これが、大切なんですが、この世と調子を合わせてはいけませんとあります。でサタンはこの世の神と言われているわけですけれども、このサタンの支配のもとにある世の制度というのがあります。でその世の制度とですね、聖書で書かれている神様の真理というのは完全に対立するわけなんですね。ですから、この世の制度に対して、自分を合わせていってはいけないんだということです。けれども私たちの社会というのはですね、外側と調和を外側の世界と調和を考える人が良いというふうに考えていますね。自分の周りにある状況に自分を合わせていくですね。そうするとこの人は協調性のある人だということになります。そして他の人たちと同じように考えなければいけない、同じように動かなければいけないというふうなプレッシャーを絶えず受けているんですね。でそれが教会の中に入ると大変なんです。なぜかというとですね、体裁は整っているんですけれども、実質的な喜びがなくなります。で愛がないところになっていきます。なんか教会おかしいなと、なんか特に問題が起こっていない、例えば誰かがですね、大きな罪、こう犯罪人みたいな罪を犯していなかったとしてもですね、何か喜びがない、愛がない、それはですね、世の制度が中に入ってきてしまっているんです。他の人に合わせなければいけない。けれども私たちは自分を変えるというのはですね、内側からの変化なんです。外側に合わせていくのではなくて、内側の変化なんですね。神様との個人的な交わり、内なる人が強められていく、新たにされていくという中で起こっていくわけなんです。そしてこの肝心の自分を変えなさいということですけれども、どのように変えるかというと、心の一心によって変えると言います。でこれ簡単に言うとですね、コンピューターを考えてくれされば簡単なんです。コンピューターというのはメモリーがありますですね、ハードディスクがあってですね、そしてそこに古いものがあります。すべて満載されています。例えば Windows95 から98に、もう2000が出てますから、98からですね2000にアップグレードしなければいけないといったらですね、古いメモリーはすべて初期化しなければいけない、削除しなければいけないわけですね。そして新しいものを入れなければいけないわけです。でこの作業をですね、私たちもしなければいけないんです。私たちは新たに生まれました。その時に心、これ心っていうよりも思いって言った方がいいですね、思いをですね、変えていかなければいけないんですね。でこの思いというのはまだ古いメモリーなんです。ですからこれを取ってって、そして新しいもの、この聖書の真理を私たちが植え付けていかなければいけないんですね。でこの作業を日々行っていくことによって、私たちがこの自分を変えていくことができるわけですけれども、そういう意味でこの聖書の学びというのがとても大切になるわけです。古いものがあった、だから新しいこの聖書の学びをしているうちに、自分のこれは正しいと思ったけどこれは間違っていたんだ、だからこれを取り除いてこっちに変えていこう、でこの意識的な作業をしていかなければいけないわけなんです。でこの意識的な作業をして自分を変えていくことによって何が起こるかというと、神の御心が分かるというんですね、わきまえ知ることができるというんです。でこの神の御心を行っていくこと、またはわきまえ知ることがクリスチャン生活なんです。 クリスチャン生活って何ですかって言われたらですね、神の御心をわきまえ知って神の御心を行っていくことです。すごい単純なことです。あれをしなければいけない、これをしなければいけない。イエス様もですね、しなければいけないことはそんな たくさんではありません。ただ一つだけだって言ったんですね、イエス様。非常に単純なことです。これをもパウロはですね、手紙の始めのところで、神の御心によって主イエスキリストの使徒となったパウロと言ったんですね。自分が使徒であるのは自分が志願したからでもなく、誰かから言われたからでもなくて、神様の御心なんだというふうに言ってます。でこのように私たちも神の御心によって今これをやっているんだというふうに言えなければいけないんです。で言えるためにはですね、何かこうセミナーを開いて、なんだかなんだかって自己発見をしようとか、そういうものではなくてですね、今言ったように神の憐れみのゆえに自分を生きる供え物として捧げてですね、そしてこの世と調子を合わせないで、この心の一心によって自分を変えていくということによってなされていくわけであります。でこれが土台作りです。ここで、この、クリスチャンの奉仕生活のこう、まあ、基本の基本が書かれていたんですね。でそしてこの具体的にその奉仕をしていくときにあたって、神様は私たちに賜物を捧げて与えてくださっているという話が次に書かれているんですね。その賜物を用いなければいけませんよという話が次から書かれています。神は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい、ね、信仰の計りっていうふうに書いてあります。神様は私たちがキリストを信じた時にそれぞれに信仰を与えられました。私たちは自分でイエス様を信じたんですけれども、またある意味でですね、それは神様が信仰を分け与えてくださったということができるんですね。神様の、こうその、率先がなければ私たちは信じることさえもできなかったわけなんです。そしてそれが各々に分け与えてくださった信仰の計りだと言ってるんですね。私たちがクリスチャンとして歩んでいると次第にですね、自分が信じていること、また当たり前だと思っていること、それが他の人にはわからない、他の人には当たり前じゃないっていう世界があります。例えば道端で若者がですね、しゃがみ込んでですねたむろしているとしますね。でその人を見てですね、あこの人たちに希望が必要だ、イエス様が必要だ、あの人たちに働きかけなければいけない、祈らなければいけないと、ものすごく強く持って、それは特に自分が深く考えたわけでもなくて、本当に当たり前じゃないかとねっていうふうに思います。でも他の人は当たり前じゃと思ってないと思ってないっていうことがあるわけですね。でこれはですね、神様が分け与えてくださった信仰の計りなんです。で私たちにあるんです。それが他の人には見えなくて自分には見えるビジョンっていうのがあるんです。他の人には見え、分からなくて自分には分かっている当たり前のことっていうのがあるんです。でこれをですね、神様がそれぞれに分け与えてくださっている信仰であって、その信仰に基づいてですね、私たちが動いていかなければいけないんだということなんです。でその時にですね、賜物が用いられていくわけなんですけども、その信仰に従ってですね、問題があります。それはその賜物を私たちは特別視してしまうという問題があります。賜物を特別視してしまう。例えば素晴らしい、あの人は賛美の賜物がある、ギター弾いてですね、ガンガンガンガンって弾いて、わーすごいすごい、またメッセージして、あの牧師先生のメッセージはなんと素晴らしいことでしょうって言ってですね、その牧師のメッセージが中心になってくる。また誰かの働き、奉仕の働きがあってですね、あの人は貧しい人であんな素晴らしい働きをしていますっていうふうになってくる。と言ってその信仰の度合い以上のものを人々はその人にその人をこうもっともっと高く見ていくわけですね。でその人自身もですね、そのように見られて、あまりにも当たり前のことをやってるのにっていうふうに思っていたのにもかかわらず、そのようにされていくから自分も何か特別なものではないかというふうに思ってしまう傾向があるわけなんです。そこでパウロはここで思うべき限度を超えて思い上がってはいけません、慎み深い考え方をしなさいというふうに言っているわけなんです。ですから使徒の働きを見てください。例えば、パウロがメッセージをしました。 その時に神を崇める人々はですね、神を崇めることはあってもですね、パウロ先生あなたは素晴らしいメッセージをなさいましたねというふうには言いませんでした。でパウロは癒しと奇跡の賜物を持っていました。でその時にですね、奇跡を行ってもですね、例えば3階から落ちてしまった若い青年ですね、このその家族の人たちは一方ならず慰められたって書いてあるだけで、おお神様は素晴らしい、パウロは素晴らしいですねとか何だかっていうのは一言も言ってません。でも異教のところに行くとですね、パウロを、神々に祀っているっていうところがあって、パウロとバルナバは恋に着物を裂いてですね、私たちは同じ人間ですというふうに説得しなければいけなかったわけですけれども、このように、あまりにも当たり前のこと、パウロはですね、あ、死んでいるっていうから自分が与えられている賜物を用いたりすぎなかった。そのことによって奉仕する。だから賜物が大事ではなくて、奉仕することそのものが大事になってくるわけなんですね。そして、次に、その賜物を用いなければいけない理由が書かれています。賜物っていうのは用いればいいというものではなくて、用いらなければいけないものなんですね。それの理由が書いてあります。一つの体には多くの器官があって、全ての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは体の器官であって、教会はキリストの体であるわけです。それぞれが異なる働きをしているわけですけれども、一つの体なんですね。で、その一人一人が働くことによって、賜物を用いていくことによって、初めて体が機能していくわけなんです。ですから、教会では私は用がない、教会では何だか何だかと言ってですね、私は教会のものではないとかっていうふうにことは言えないわけなんです。そして自分の言っている教会に対してですね、この教会はあの教会はって言ってるんですけども、あ、ちょっと待って、あなたも体の一部分なんだよっていう話になってくるわけなんですね。で、大事なのは、自分はですね、用がないってことは決してないということです。また他の人が来てですね、あの人はいらないっていうことは決してないわけなんです。で、そこで大事になってくるのは、私たちは自分を捨てるっていうことですね。なぜかというとですね、考えは違う、背景は違う、性別は違う、経済的背景も違う、学歴は違う、人種は違うっていうですね、もう違うことだらけですから、摩擦が起こります。けれども、その時にイエス様が言われたように、自分を捨て私の十字架を追いなさいって言ったようにですね、自分を捨てることによってその人たちを受け入れていくということが必要になっていくわけなんですね。で、この賜物を持ち合っていくことによって、お互いの徳が高まって、そしてお互いの徳が高まっているときにですね、この奉仕をし合っていく中でしか知ることができないキリストの現実があります。あ、聖書を読んで祈ってるからイエス様が分かるっていうことはないわけなんです。奉仕を互いにしていくことによって、初めてイエス様ってこういう方なんだって分かってくるのがあるんですね。で、具体的な賜物を次にパウロが列挙しています。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば、その信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う者は喜んでそれをしなさい。いろいろな賜物が書いてありますけれども、かいつまんでお話ししますと、預言の賜物というのは神の言葉を告げ知らせることです。神の言葉を告げ知らせることです。旧約では預言者がいました、けれども新約でもいたんですね。アガポとかですね、いたわけですけれども、そのような預言の働きというのはですね、この聖書ですね、神様の言葉として書かれた聖書がありますけれども、そのような新約の預言の働きって続いてるんですけれども、あくまでも地域的なものであったり個人的なものであります。例えば人のために祈ったりしますね。その時にこの人は例えばこう牧師になりますとか何になりますということはありえますけれどもですね、神様から与えられた言葉はこういうものですっていうものはないですね。それは異端です。それは異端ですね。聖書がこの普遍的なものですから、神様の言葉ですね。で、預言の賜物があります。で、そして、けれどもですね、その預言の賜物の、だから一番大きな働きというのは、当然のことながら説教なんですね。説教によってこの神様の言葉を告げ知らせていくわけです。そして奉仕とありますけども、それは物質面での奉仕です。会計とかですね、この教会堂を整えたりすることですね。これいろいろありますけども、それ物質面の奉仕ですね。そして教える奉仕、教える人ってありますけども、教える賜物っていうのは聖書を教えることであります。で、進めなんですけども、進めっていうのはですね、教えられたことを行うことができるように進めるっていうことです。 ですね。私たちたくさん知っているわけですね、この聖書の言葉、知識は終わっています。でもなかなかできないわけです。でその時に肩を叩いて、ほらやれよって言ってですね、あ、分かったって言ってですね、こう行動に移すことができますよね。でそのようなことをできる人っていうのがいるわけです。こう言われてですね、なんだよこんなこと言ってとか、なんだかっていうふうになんか嫌な気分にさせられるんじゃなくて、あ、本当にやらなきゃいけないって言ってですね、こうこう行動に駆り立ててくれる、励ましてくれる人ですね。でその人が進むような賜物を持っているんですね。でそして次に、分け与える賜物ですけれども、これはもう与えることに本当に優れている人でありますね。こう困っている人がいたらこう与えていくという人であります。そして管理の賜物というのは教会全体を管理する人ですね。まあ、今ではこの牧師がまあそういう働きになってますけれども、事前、これ憐れみって言った方がいいですね。憐れみの賜物と言った方がいいかもしれません。これはそばにいると慰められて励まされるですね。本当に苦しんでいるときに、辛いときにですね、その人から、こう慰めを受けるというですね、そういう賜物であります。でこのように、列挙されていましたけれども、注目してほしいのはですね、このパウロの書き方なんです。ですか、予言であれば予言しなさい、奉仕であれば奉仕しなさい、教える人であれば教えなさい、進める人は進めて、分け与える人は分け与えて、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。非常に淡白な書き方をしています。何か奉仕をする人は、例えば予言をする人はこうこうこうやって、3つのステップがあります。こうやって、ああやってっていうふうにないんですね。奉仕をする人は奉仕をしなさい。監督する人は熱心に監督しなさい。そういうふうに書いてあります。ここでもですね、賜物を持っていることよりも、持っている賜物をそのまま使っていくことに強調点が置かれているわけです。私たちは自分が何か特別なことができなければ教会を奉仕することはできないというふうに思ってしまいがちですし、特別なことをしている人がイコール奉仕をしているというふうに思ってしまいますけれども、そうじゃないんですね。本当に単純なんです。この賜物をですね、特別してはいけないんです。そうではなくてですね、もう持っているものをただもう普通に行っていきなさいとですね。でそこで本当に、この慎み深さがあってですね、でイエス様が称えられているけれども、賜物は用いられているということなんですね。そういう、ところに立ちなさいというのがパウロの勧めであります。そしてパウロはさらに霊的な奉仕について、述べていきますけれども、9節からですね、互いに愛していく、互いに愛していくことが奉仕なんだよって言ってます。愛には偽りがありませんですね。愛には偽りがありません。教会の中で私たちが何をすべきか、非常に簡単なんですね。先ほどから話してますけれども、愛していくっていう動機なんです。愛していくために奉仕するんです。例えば、兄弟たちをそうですねのために祈るとか、あとは電話をかけたり手紙を出したり食事に誘うとかですね、何か祝福したいというこの愛、これがですね大きな奉仕になるわけですね。そして、この偽りがあってはいけないと言ってますから、こう口だけでですね愛していますというのではなくて、この本当にそうなっていなければいけないんだということですね。で次に、悪を憎み善に親しみなさいとあります。でこれ第一コリントの13章にもありますけれども、真理を、喜んでですね不正を喜ばずとあります。愛っていうのはですね、悪を憎むっていうことも愛なんです。ですから悪いことをしている人を見てですね、その人のために涙を流して祈らなければいけません。ああ間違ってね、この罪を犯しても大丈夫で受け入れてるよっていうのはですね、愛じゃないんですね。それは愛じゃないんです。もちろんその人は愛されています、愛されています、受け入れてきますけれども、その罪は憎まなければいけないんです。ですからイエス様のようにですね、本当に、この堅くなになっているこのパリサイ人とか律法学者に対してですね、ものすごいこう激しいほどのですねこの痛みを覚えてですね、エルサレムエルサレム、何度私はあなたを呼び寄せようとしたのかって言ってですね、涙を流された、ああいう涙が出てくるわけなんですね。悪を憎み善に親しみなさい。次、兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。これはですね、兄弟愛というのは親しみということができると思うんですね。あなたは自分たちの仲間だよとか、今日は元気だよとか、今週は何が起こったのとかですね、そのような何気ない問いかけが、私たちは必要不可欠なんですね。でこれはまあ大丈夫だよ、イエス様が共にいるからってですね、何も声かけないでですねこういるっていうことは、 違うんですね。兄弟愛を持たなければいけないんだっていうんですね。そして尊敬を持って互いを自分よりも勝っているというふうにいかなきゃいけない。これはまあ人格を尊ばなければいけないというんですね。この相手の人格を攻撃するようなことを言ってはいけないということですね。そしてこの勤勉で怠らず礼に燃え主に仕えなさいと言っています。これは主にお仕えすることで忙しくなりなさいと言ってもいいかもしれませんね。私たち忙しくなるということをですねちょっと難しいんですね。こうバランスというのはとても必要でですね、あまりにもこう忙しくなってこう教会で忙しくなって疲れていくというのもまあいけないですけれども、けれどもですね自分は本当にこう神様の奉仕のためにこういつもこう用いられて続けていくということはですね自分のためにいいことなんですね。この自分のためにいいことなんです。本当にこうそのために私たち作られているわけですから、こう忙しくしているというのはいいことです。ですから勤勉で怠らず礼に燃え主に仕えなさいとあるわけですね。で次に望みを抱いて喜び患難に耐え絶えず祈りに励みなさいとあります。私たちクリスチャンの特徴はですね望みを抱いて喜んでいるんだというんですね。で患難に耐えているんだというんです。私たちの望みというのは天にあるんですね。でこの地上では気流者であります、旅人でありますから、いろいろなこの試練とかこの苦しみというのが伴うんですけども、その中にあって天を思ってですね神の国を思って望んで喜んでいる、そしてその患難に耐えているというのはクリスチャンの特徴であります。そして絶えず祈りに励みなさいですね。絶えずこう祈るこう姿勢を持っていなければ姿勢を持っているんだですね。次生徒の入りように協力し旅人をもてなしなさいであります。もてなすですね、大事ですね。こう家に来ないよって言ってですね飯を食いないよって言ってですね、で飯を食っている最中にですね議論してですねこう批判したりですねなんか冷たい気分になることはできません。飯食ったらもう笑うしかないですよね、和やかになるしかありません。ですからこれも愛の行為ですね。でこのように教会の中の話ですが、次外に対しても愛していかなければいけないということが書いています。あなた方は迫害するものを祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけませんですね。迫害することが起こってきます。嫌がらせを受けたり冷たい態度で臨むこう冷たい態度を受けるわけですけども、でも祝福しなければいけないというんですね。でそのこれがちょっと私たちはなできないけれども、これを最初にこう書いたんですが、神の栄光ある権能に従いあらゆる力を持って強くされて忍耐と寛容を尽くしって書いてあります。私たちクリスチャンはですね全能の神を信じています。これ天と地を作られた神を信じています。で多くの人がですね、このことをですね間違ってですね、例えばこういうことが起こってほしい、ああいうことが起こってほしい、それももちろん大事ですけれども、本当にこのパウロが言っているところでですね、この全能の力が働くというのはですね、忍耐と寛容においてなんだ、イエス様の似姿に変えられる時においてなんだと言っているわけなんです。ですから私たちがこんなこと絶対できないと思ってもですね、イエス様私にはできませんけれども、あなたのお言葉の上にそれをさせていただきますと、そういう思いを持ってですね行うときにですね、自分ではないイエス様の愛が、イエス様の善意が、イエス様の親切が、イエス様の忍耐がですね与えられて、そしてこの愛していくことができるようになっていくわけなんですね。ですから迫害するものを祝福しなさいとパウロは進めています。次、喜ぶ者と一緒に喜び泣く者と一緒に泣きなさいと言っています。これ私好きなんですね、この御言葉。キリストの体なんです。誰かが苦しんでいるときにですね、自分も祈らざるを得なくなる、自分も本当に祈っていく、あの人がこういうこと起こってるんだではなくてですね、で見てない人に対してもそうです。クリスチャンで苦しんでいる人がいるかもしれない、そのときにこう祈っていくですね、そういうことが大事になっていくわけですね。で喜んでいるときもそうです。本当に喜びを共にしていくですね。互いに一つ心になり高ぶった思いを持たず、かえって身分の低いものに順応しなさい。自分こそ知者などと思ってはいけませんですね。一つになる方法ってどういうことかというとですね、それはですね、さっき言ったように何かに合わせていくということが一つになることではないんですね。そうではなくて違うんですけれどもへり下ってるんです。お互いを受け入れ合ってるんです。愛にやって結びついてるんですね。でその時の方法というのが高ぶった思いを持ってはいけないというんですね。自分の意見をですね、もうこう持ってですね、この相手を、このなんていうんですか、こう相手をがこう相手にこうなんていうのかな、縛っていくっていうんですかね、そういうことをしてはいけないっていうんですね。でそれを、やってはいけない。そして身分の低いものに順応しなければいけないんだって言ってるんです。ですから例えばですね、私たちこう例えば能力があって活発な若い人たちも いて、それも素晴らしいことなんですけれども、寝たきりの人もいれば、病気で病んでいる人もいれば、そして問題を持っている人がいる、こと書いている人がいるですね。その人にいつも順応していくことが必要なんだとですね。私、そういう人たちを忘れてはいけないんですね。むしろそういう人たちがいるからこそですね、私たちはキリストを知っていくことができるわけですね。ですから身分の低い人に順応していかなければいけないわけです。そして次にですね、悪を行う者に対してどのように愛していけばいいのかということに焦点が当てられています。誰に対してでも悪に悪意を報いることはせず、全ての人が良いと思うことを図りなさい。悪を行う人に対して悪を行わないというのが大原則なんですね。そして周りの人たちがこれは良いと思われることを行っていくわけなんです。例えば中傷を受けたとしますですね、悪口を言われたとしますね。でその時にその人を中傷し返すのではなくてですね、いつものように神様にお仕えしていく姿勢を取り続けていくということが大切ですから、全ての人が良いと思うことを図りなさいと言ってるわけですね。で、あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさいとあります。自分に関する限りっていうのが大事なんです。なぜかっていうと、全ての人とは平和を保てないんです。イエス様が言われましたね。私は平和をもたらすためではなく分裂ですって言いましたですね。イエス様につまずく人っていうのが出てくるわけです。そういう人に対してはですね、私たちはできないし、また相手が勝手につまずくっていうことがたくさんあるわけですね。そういう人に対しては平和を持つことはできませんけれども、自分がつまずきの石を置いてはいけない、つまずかせてはいけないわけですね。それがここで言っていることなんです。そして愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主が言われる。で、クリスチャン生活、悪に悪を報いないことにおいてですね、消極的、受難のしもべだというのは思わないでください。そうではなくて積極的になることができるんです。それは代わりに復讐してくださる、仕返ししてくださる神様を私たちは信じているからなんです。復讐を神様は行ってくださるんですね。で、これとっても大切です。なぜならばですね、私たちが、心が守られるためって言ったら変ですけども、この健全な裁きの考えを持ってなければいけないんですね。例えば新聞で、凶悪犯がですね、この前の僕もつい最近ですか、この水道院だと偽ってですね、この10代の男の子が入っていって、この美人の女の人をですねレイプして、そしてそこにいて泣いていた赤ちゃんまでも殺してですね、2人を殺したって、ね、でこういうことを聞くとですね、私たちはもうどこにこの自分のですね、この怒りの思いをですね持っていけばいいかわからないですね。けれどもですね、神様は復讐の神なんです。その相手に対して行った同じ報いをですね、同じ程度の報いを神様がそれを行った者に対して裁きの御座で裁いてくださる、報いを行ってくださる、復讐を行ってくださるんですね。そう考えるとですね、もう話はそこで終わるんですね。私たちに平和が訪れます、平安が訪れます。全ての悪に対してですね、神様が同じ悪をですねその人に行ってください。悪って言ったら変ですね、その裁き報いをですね行ってください。復讐は私のすることで、私が報いをするということですね。ですから私たちは神の怒りに任せることができます。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。このように善を行うことに対してですね、積極的なだけではなくて攻撃的になってるんですね。わかりますか。悪に対して私たちがもし悪に報いたらですね、この仕返ししたら私たちも負けなんです、敗北者なんですね。けれども善で報うときにですね、その悪いものに対してこの勝利することができる、勝ち誇ることができるっていうんですね。ですから悪いことをした人はですね、屈強に立たされることがあるかもしれませんですね。でその時にですね、ざまあみろっていうだけではなくて、私たちがその時にこの親切にしてですね、助けを与えることもできるわけなんですね。そういうことを、していきなさいと言ってるわけなんです。 そういうことをすることによってですね、その人がキリストの愛を知ることによって、で神様のことが分かるようになって、その人が救いに導かれたり、または、まあ、あのクリスチャンが悔い改めに導かれたりするわけですよね。ですから、あの善をもって悪に打ち勝ちなさいと言っています。このように様々な勧めがありました。でここにあることをですね、まあ、私あのざっと見ていきましたけれども、あのもう本当に書いてある通りのことで、私たちは、これを、心を留めてですね、日々を歩んでいけばいいと思います。今日の礼拝の題は、霊的な奉仕ですね。クリスチャン生活はどのように歩んでいけばいいのかということが分かったと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。私たちはあなたに対して聖なる生ける備え物であることが分かりました。私たちの体はすべてあなたのものです。そして私たちの思いを自分、心の意思によって変えていき、そしてこの世と調子を合わせないであなたの御心を知っていきたいと願います。賜物が与えられています。それを用いていくことを求めたいと思います。神様、私たちがその賜物を用いていくことに、この、消極的でないようにどうぞ助けてください。お願いします。そして全てがこの愛によって結びつけられていることを今見ていくことができました。神様どうぞ、私たちこの今読んだところを具体的にあなたの、このあなたの御言葉に従っていくことができますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。